Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
はい、ということで今日はスタジオに本番組現場レポーターで社会福祉法人グローの田畑和恵さんとお送りしていきたいと思います。田畑さん、どうもこんばんは。
こんばんは。
はい、スタジオに久しぶりにこうやってご一緒させていただいてますけども、
浅井さんがね、はい、ゲストの方と話しているのを、このなんていうんですか、ここはなんていうんですか、
あ、このスタジオのね、
外側から、横側、
そうそうそう、コントロールルームみたいなこうね、
はい、ところで聞くっていうことはしてましたけど、
そうですよね、はい、ということで改めて今日はこっち側でお話なんですけど、田畑さん、最近この、まあ、ラジオのね、はい、こういうお仕事とともに、うん、このグローという法人の中でまた新しい仕事もされてるっていうのをお聞きしたんですけども。
そうなんです。この4月で、まあ、人事異動がありまして、まあ、昨年度までやっていたアルブリュットの発信みたいなことのお仕事も、まあ、従来通りしているんですけれども、はい、それに加えて、まあ、専門相談調整室というところにも、あの法人内にそういう部署があるんですけど、うん、関わるようになりました。
なるほどなるほど、はい、その相談もたくさん受けてるということですよね。
文字通り専門的な相談を受ける部署です。いろんな方の
ね、でこの番組いつもこうやって横でね、はい、守ってくださってたりとかですね、現場レポートされたりとかしてるんですけども、はい、まあ、今は、またこう4月から、はい、また気を、ね、身を引き締めてやってるわけなんですけども、最近こう、はい、スタジオで、来られたゲストの方とかでも印象残ってる方とかってなんかおられますか？
私直接聞きには来てないんですけれども、はい、今回まあ振り返り収録をするにあたって、まあ4月からだーっと聞いた中で、
ポッドキャストがありますから、
はい、ポッドキャストで、はい、聞いてたんですけれども、まあちょっと身内びいきじゃないですけど、はい、最初に登場したノマの学芸員の横井優、
なるほど、
笑とさゆみの2人が、はい、よく頑張って喋ったなっていうのが、
なんかもう完全にこうあれですね、
お母さん目線、
お母さん目線ですね。
そうです、
学芸員しっかり頑張ってるじゃないかと、
は
い、で、
まあ、その後のゲストの話にもつながるような話を2人がしていたなっていうのを、うん、すごく関心を持って聞きました。もちろんもうちょっとこうした方が良かったんじゃないのみたいなおつぼね的なことは、まあ、本人たちに言ったので今日は褒めるところだけ。
なるほどなるほど。例えばその横井さんとかね、ワルトさん、はい、ちょうど収録の時には、うん、ボーダレスアートミュージアムの間で近江八幡の街中をね、
そうです、
いろんな町屋を使って地域のボランティアの方とかかかっていただいた、うん、アルブルットアート日本っていう展覧会を、やっていたりとかね、うん、ちょうどそのぐらいの時期だったと思うんですけど、うん、なんかどんな話が印象的でしたか？はい
は
い、
横井さんがボランティアさん、地域のボランティアさんたちのエピソードを話してたと思うんですけれども、はい、すごくこう作品に対して、まあ、自分には気づかなかったこういう見方をするとか、これはこうじゃないかっていうことをすごく教えてもらって、それが参考になってっていう話をしていて、まあ、地域にも目利きの人がいるんだなと思って、はい、まあ、その声も生かしながらやっていきたいって話をしてたと思うんですけど、うん、それがその何回か後に出てもらった保坂さん、
はいはい、東京国立近代美術館のアールブルットのかなり専門家としてはね、
うん、日本の中では
日本の中ではたくさんいろんなメディアにも出られている保坂健次郎さんですけどもね、
はい、保坂健次郎さんが同じ展覧会を見た時に、はい、地域の人たちが会場運営として、まあ、裏方として関わってたけども、うん、ああいう人たちの声をまあ、もうちょっと運営側にも生かすという、うん、表側にもちょっとミックスさせていくような仕掛けができたら面白いんじゃないかという話をされていたんですけども、はいはいはい、それが実はもうすでに 始まりつつあるっていうことを横井さんはこうお話ししてくれていて、まあ、それがもうちょっとこういろんなところに見える形になっていったらいいんじゃないかなっていうふうに思いました、うん、
なるほどなるほど、うん、今回ね、スタジオトーク、まあ、いろんなジャンルの方が来ていただいてるんですけども、うん、まあ、中には映画監督のね、
そうそう、
方にも大島春彦さんというね、はい、まあ、それを大島さんご自身も、うん、まあ、アルブルットとか障害がある現場で作品作るってことにずっとね、
はい
はい、ドキュメント撮られてますけども、 それだけじゃなくて本当にいろんな社会問題とかを扱
う、
ね、ドキュメンタリー監督として、うん、大活躍の方ですけど、はい、こういった大島さんみたいな方が来られてるとこどうですかね、
はいはい、この私今ニヤニヤしてると思うんです
けど、はい、ものすごくニヤニヤ、これちょっとリスナーの方には伝わらないですけど、なんでタバさんこんなニヤニヤしだしたんだろうと気になってたんですけど、
なんかまたいいパスが来たなと思って、はい、まあ、なんか私今日横井推しみたいになってますけど、
はいはいはい、まあ、学芸員の横井くん、
はい、横井優さんが喋っていたことと大島さんが言っていたことがつながるなと思ったのが、はい、こうやってアルブルトを発信するということを経験してきたり、そのプロセスを踏んできたっていうところで、同じところにこう気持ちがいくんだなっていうのが、横井さんも今後したいことって浅田さんに聞かれて、はい、一人の作家をこうグッと深めて、その人の人生を追っていくっていうことがまだまだできていない部分だと思うので、うん、
はい、
そういうことができればって言っていたのと、片や大島さんも10年間たくさんのアルブルト作家を見てきた中で、今後って言われた時に一人の作者の人生をこうドキュメンタリーとして撮りたいって言っていたなと思って、ね、うん、やっぱりそういうふうにこうなんかシンクロしていくんだなっていうことをね、うんうんうんうん、感じました。
なるほど、うん、やっぱりそのね、普通アートのね、はい、美術館とかいろんな中でも、うん、まあ時には個展をね、
はい、
まあ、美術館クラスで個展するってなったら相当大価だと思いますが、うん、とか若手でも本当にね、大活躍の方、はい、この間それこそ、うん、現在やっている鳥の目のね、はい、あのから世界を見る、うん、に出展された山口明さんなどは水戸芸術センターの方でね、はい、個展などされてましたけども、はい、やっぱりそのアルブルットとか、うん、そういうこうの、はい、いわゆる福祉であったりとか、うん、あるいは美術教育を受けてないっていう、うん、その方ってどちらかというとこう、まあ、いわゆるグループ展というか、うん、
はい、
そういう方が、まあ、選ばれて、何組かで展示された、うん、あるいは現代美術の作家さんと一緒に展示されたいですけど、個展っていう形でね、一人に焦点が当たるってなかなか今までもないと思うんですけども、
はい、
そのチャレンジをしていく中で、うん、まあ、学芸員、キュレーターが、より作家さんの歴史を知って、うん、それをこう、お客さんに紹介していくっていうのはいいですよね、
うん、
やっぱりね。
すごくそう思います。うん、今後は多分そういう方向に、だんだんなって、行くんだろうし、なっていくべきなんだろうなって、
うん、
はい、思っていますし、私個人も。
なるほど、はい、他ね、いろんなこう方来られてるわけですよね、うん、
じゃあ今度は私からさっきの、 ボランティアって言ったところに遡っていいですか、
はいはい、
そのことについて割と全く違うことをおっしゃっていたのが、
はい、
小暮先生、
はいはい、
京都立花大学
の、ね、教授をされている文化政策アートマネジメントの研究をされている小暮信夫先生ですね、はいはい、出ていただきましたが、
さっき の話ではその地域の人たちもそのもっと運営側にかか関わってくるとか、作品についていろいろ意見をしてそれを取り入れてみたいな話だったと思うんですけど、
はい、
小暮先生はあの場っていう、なんだろう、界隈展と私たちが呼んでいるアルブルトアート日本展のボランティアさんたちのあの場は、こう普段、まあ、社会で生きているといろんな、まあ、仮面をつけて、まあ、ペルソナっていう言い方を小暮先生してましたけども、うん、はいはいはい、あれがなくてもいられる場なのだから、下手にこうアルブルトの応援団みたいなことにせずに、うん、それこそボランティアさん自体がブリュットのままでいたらいい、うんうん、そういう場にしたらいい。
難しいことをこうね、はいはい、うまく伝えてられますけどね。
それもその通りだなと思っていて、
うん、
この両者がなんか共存できる、
うん、
もう あの展覧会のボランティアさんたちはもう絶対みんなこういろいろ語ってもらいますっていう振り切るんじゃなくて、うん、そういう人もいればもうただなんとなくあの場にいるのがいいしっていうことでいる人もいるっていう、それが共存するっていうのがいいなと思って聞きました、うん、
例えばその、まあ、展覧会今、はい、それこそこうアートシーン全体で言っても本当にいろんなね、はい、越後妻有取り柄になれというか、うん、新潟だったりとか瀬戸内芸術祭っていうのがあってね、
はいはい、
あったりとかね、いろいろある中で必ずやっぱ欠かせないのがボランティアさん、
は
い、
あ、そうですね、う
ん、あのボランティアさんに名前があるんですよね、コヘビ隊って名前だったりとか ね、なんかあるわけですけども、うん、やっぱそのボランティアさん自身が関わっていくときに、うん、まあそういう現代アートとか、うん、あるいはアールブリュットっていうのが関わっていったときに、まあ当然好きだから関わるっていうことと、うん、あとなんか多分そこでできるつながりとかが、うん、はい、一つのまあ居場所っていうかね、うん、みたいになってってるんだなっていうふうなことは、うん、それはあの別になんかこう居場所がないから居場所を求めてきたっていうだけのことじゃなくって、はいはい、例えば近江八幡の町とかだと結構もう、うん、もうシニア世代の方とかね、
はい、
たくさんね、はい、来られていて、やっぱりその、うん、社会経験豊富な方々でいろんな仕事とかもね、うん、やってこられたけども、それをまた地域で生かすっていう時になんかアルブルトの展覧会みたいな場が、うん、うまく機能をしたら、お互いがお互い、それこそ小暮先生おっしゃったので、ブリュットな状態、まあ生の状態っていうか素の状態って言いますよね、できるだけこう仮面を被らない状態で、なんか能力とかキャラを発揮するみたいなことができる展覧会になってるんだったら、それはすごくいいことだな、面白いなって思いましたよね。
なんかそういう話というか、そういうことを話してる人がいましたと言ってたのが、うん、あの愛政会の小林瑞江さんだったと思うんですけども、
はいはいはいはい、うまくまたつなげましたね。お互いうまくつなげ褒め合いしてどうすんだって話ですけども、小林瑞江さん、あの東京の中野を中心にね、海外とかも含めてさまざまなアルブルトのキュレーションされてる方ですけどもね、
はい、アルブルトが、うん、まあ、海外のアルブルト関係者と話している中で、はい、アルブルトはいろんなところをこう接着する力を持っているみたいなことを話していたと思うんですけども、うん、はいはい、まあ、確かにそうだけども、その接着っていうのは、これ商品名でしか私言えないんですけど、うん、アロンアルファとかで、あのしっかり、まあ、
ボンド的なことですね、
しっかりくっつくタイプのではなくて、はいはいはい、うん、これも商品名なのかな、ひっつき虫ってあるでしょ、
ありますね、あの、あります、あります、
ちゃんとくっつくけど剥がれるっていう、うんうんうん、なんかあっちの接着じゃないかなと思って
例えがすごい面白いですね、うん、はいはいはい、わかります、
そんな力がね、
その時はくっつくけども、なんかね、融通が効きながらね、
そうそうそう、ちょっと離れたい時は離れてもいいし、ね、うん、またこう、まあ、くっつくこともできるし、うんうん、まあ、そのうち粘着力弱くなったりするかもしれないけどこうまた混ぜ返したらね、うん、強度は増すみたいな、
そうですよね、うん、なんかそういう意味では、まあ、小林瑞江さんはそれこ そ、 そのイギリスとかね、
はいは
い
はい、
あのいろんなところでアルブルットを通じて、まあ、世界をつなぐみたいなこともされているのと、ね、同時にあの中野の商店街ですね、中野ってあの、まあ、関西のリスナーがひょっとしたら多いかもしれないですけどね、この番組、あの、はい、やっぱりその中野のブロードウェイとか、そういうこうサブカルチャーとか ね、ああいう風なところと、もともとのそのあの街の本当の商売をされている人とか含めて、うん、街で大体的にね、アールブルトのポスター展やったりとかして、それで街を盛り上げようっていうのを僕も何度か見に行ってて、なかなかあれやれそうでやれないなと思ったんですよ、なんでこんなに協力的なのかというかね、だからやっぱ好きだから、ね、うん、面白いと思ってるから、はい、一緒にやろうっていう風に街の方がなったっていうことを聞くと、うん、なんかいろんな意味でアルブルットが接着剤になって、うん、結構その街っていうものもそうだし、国際交流みたいなことも含めて、うん、結構本当に現実になってってんだなっていう、
うん
う
ん、
ね、あんなことできたらいいな、こんなことできたらいいなが、はい、目の前でも行われてってるような印象を持ちましたね、
はいはいはい、うん、あ、今の話から次の話に行きたいんですけども、はいはい、その、はい、今出た小林瑞江さんって、はい、いや、サラブレッドだなと思って。
お母さんとかのね、
そのちっちゃい頃から美術館や舞台見てました、だったし。
もうね、僕全く、うん、よう、それをね、ほんとさらっと言える人が、もうほんと羨ましいですけど、ね。
そうそう、なんか自分全然関係なくて、うん、みたいな人とはよく出会うんですけども、ね、うんうん、もう
堂々とね、なるべくして。もともと私は昔から見てましたっていう。
見てましたし、うん、福祉にも親しんでいましたっていう、うん、まあ、ああいう人もすごく必要だなって、うんうんうん、改めて、あの小林さんすごく仲良しなんですけども、はい、ちょっと見直しました
見直しました
見直した、偉そうですけどちょっとだけお姉さんなので、あ、でさっきの、はい、もう一個話をしたかったのつなぐっていう意味では、
はい、
あの沼田リーさん、
はいはい、
ちょっと前に出ていただいた、
つい最近ね、4月の頭に、音遊びの会という、はい、この KBS 京都にも出られて大友義秀さんなども、うんうん、関わってらっしゃる音楽プロジェクトですよね、うん、あれはね、はい、障害ある方とかそのご家族とかで、はい、みんなで即興演奏しようと、
そうそう、はい、でそういうすごく著名なアーティストの方も巻き込むのも上手にして、ある、してくださってると思うんですけど、家族の巻き込み方っていうのが、うん、はい、その家族も当事者にしていくっていう、うん、あの過程がね、 上手だなって思ったんです、その場を作るときに。
確かに、うん、
その対岸で見てる人を一回当事者として巻き込むと、うん、もうなんか前はもっとこうしてほしいわみたいだな人だったのが、うんうん、もっとこうしていこうって考える側になるっていう仕掛けをしてるっていうのがね、うんうん、はいはい、すごいなと思ったのと、
はい、
あと対話は大事にしながらも、はい、うんうん、どうしても折り合わない部分ってあるから、ね、とことん、まあ、するけども、うん、し尽くさないって言ってたでしょ、うんうん、あれが印象的で、うん、なんか分かり合えると思ったら間違いで、うん、ね、
確かに、うん、
あ、そう考える人もいて、まあでも私こう考えるけどねっていうところでとどめておくに置くことでもいい場ってすごくあると思うんですね。
そうですよね。おたすの会、うん、実際番組の方でも僕も言ったんですけど、うん、この間ゲスト呼んでいただいてね、僕自身もその音楽のワークショップしに行ってたんですけども、うん、その沼田さんおっしゃってたみたいに、うん、まあ多分ね、分かり合えるとか同じ地平に立つっていうよりは、うん、各々がなんかあるんですよ、
ね、
やりたいっていうか、うん、目指してるものが、うん、でそれがたまたま同じ頭上にそのね、うん、こう舞台の上に乗って混じっていった時に、
はい、
自分がやりたいなと思った以上のことなのか、それと全然想像しなかったことみたいなのがまた起きて、うん、なんか自分がこんなことできたらいいなって思ってたのもまだまだ、うん、なんていうかな、もっとイメージを沸かせて、はい、もっとできるかもしれないっていうふうなことをお互い思っていけるような現場だなっていう印象を持ちましたよね、
うん、
だから自分が用意していったものも、うん、まあいい意味でことごとく裏切られたりとか、こんなこと、こんな反応になるんだみたいなこともいっぱいあるわけですよね。
佐藤さん何でしたっけ、
青い鳥、ね、そうそう、自分の
白い鳥、
まあ、青い鳥っていうね、
鳥、
うん、鳥の曲とともに鳥カードっていうのを用意して、うん、その鳥カードをこういろんな天井とかからみんなで飛ばしながら、
うん、
鳥の歌をいろんな人に歌ってもらったり、
うん、
あるルールに基づいて、じゃあ今鳥のカード拾った人は即興演奏とかいう感じだったんですけどね、
うん、
いやかなり面白かったですよね。だから対話するっていうことと分からないなりに一緒にやっていって、うん、お互いがなんかこうもっと妄想を広げていくみたいなことができる、
うんうん、
そんな話をね沼さんにはしていただきましたけどもね、
う
ん、
私ちょっとうっかりしてたのが、
はい、
冒頭で横井さんばっかり押して、わらとさんの話をしてなかった、
はい、もう一人の野間の、ね、横井さんともう一人、はい、わらとさゆみさん、
バランスが大事ですからね。
はい、
わらとさんが、はい、今後どうしていきたいって言った時に、まあ、小学校で今鑑賞授業を、ね、
はい、
しているっていう話をしてたと思うんですけども、うん、もっとこういろんな現場に出ていきたいって言ってたと思うので、はい、私これ後半はわらとさん現地レポートにいよいよ登場っていうのがいいなと思っていて、
いい流れになりましたねこれね、また改めてね、わらとさんもこのスタジオにね、はい、何度か来ていただいて、
そうなんです、私も毎回来れなくなってしまったので、うん、はい、
来ていただいてね、ぜひわらとさゆみ、さんとともにこの間の企画展とか、また新しいアールブレッドの現場とかね、いろいろお届けしていきたいなと思いますので、
うん、とっても美声の持ち主です
ね。本当ですね、はい、僕もわらとさんの声好きなんですよ、
ね、私も、はい、
本人聞いては照れるかもしれないですけどねということでね、時間も来ましたので、
はい、
はい、改めて、今回7月31日の5週目ということで、現場レポーターの田畑和恵さんと、浅田渉でお話をさせていただきました。
次いつ振り返れるんでしょうね。
次は10月とか11月とかじゃないですかね
また振り返りを
調べてませんでした、
はい、お願いします
ということで、また皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アールブリッドサウンドスケープのコーナーです。このコーナーではアールブリッドの制作現場から生まれる音楽や、ごく普通の生活者が生み出す何気ない鼻歌のような音楽をお届けするコーナーです。毎月最終週にお届けしています。第3回は以前スタジオゲストにもお越しいただいた沼田リーさんが代表を務める即興演奏バンド音遊びの会の楽曲です。ライブアルバム音の海から、電気バンドをお聴きください。それではどうぞ。 いかがだったでしょうか、ピアノを上から順番に押さえながら不思議なメロディーを口ずさんでいるのはメンバーの一人である森大成くんでした、これどうもプロミスみたいになんかプロミスって聞こえるんですけども、実際なんて歌ってるんでしょうね、皆さんもちょっと想像してみてください、音遊びの会は定期的にワークショップや演奏会も開催しています、ぜひホームページなどで情報をチェックしてみてくださいね、来月もまたお楽しみに、アールブルッドサウンドスケープのコーナーでした。
さてそろそろお別れの時間です、来週はゲストに現代美術家でパラモデルというユニットをされている、中野雄介さんをお招きします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。